社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第82回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。本日も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
お願いします。じゃ
あだんだん本当9月も3週目4週目となっていく段階で、まあ秋といえばスポーツということで、スポーツの秋、
そうですね、スポーツになってですね、
先生も結構意外とねスポーツされますし、観戦とかも行かれてるようですけど、はい、どうですか秋は。
秋はあれですね、走りやすくなっているんじゃないですかね、またね。
走
そうだ、今度一緒にまた走らないとあれですよ。
あ、そうでした、
さん
そうでした、
ね、忘れないでくださいね。
1年以上走ってないです僕、はい、
そろそろ
すいません、ちょっと忘れてかけてました。
まあ、ちょっとね夏だとね、あのこの収録の時期だと危ないですからね、あの熱中症なんとかアラートがあるときになっちゃうとね、
今年の夏とか絶対走っちゃいけないですよね。
そう、いけなかったんでね、
普通に10分とか外にいるだけでもクラクラしましたもんね。
そうなんそうなん、だからそろそろまあ走り始めるのはいい時期ですのでね。
そうですか、うん、
また
走りますか、ね、じゃあ久々にね、
はい、またフルマラソンね、こうは言いながらトーマスフルマラソン経験者ですもん ね。
そうですね、
去年でしたっけ。
いや、もうちょっと前な気がしますね。
もうちょっと前、秋ぐらいでした。え、そんな経ちますっけ。
いや、そんな経ちますよ。
春は？
そんな経ちます、経ちます。
うん。秋ですよね、で
も。ないもんだって。秋、多分秋。
ね、多分ね。
うん。多分過去のこの配信聞き返していただくと、どのあたりで走ってたのか皆さん分かると思いますので、ぜひ、ね、トーマスの走ってたタイミング調べてみてください。はい。というわけで、マラソン
で走りましょう。
そうですね。走りたい方いたら、ぜひ、概要欄に、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントがあるので、はい、そこから一緒に走りましょうとメッセージを送ってください、はい、お待ちしております。
まあ、そんなガチな走りではないのでご安心ください。 あんまりガチの方に、ね、ご参加いただいても期待外れになるんで、ね、
あ、そうですか、はい、いやでも、はい、ぜひ皆さん一緒に走りましょう。
いやだってすごい速い方は速いですから、
ね、あ、まあ、確かにそう
ですね、この話題で終わってもあれですからね、はい、
ちょっとじゃあ本題に入っていきましょう、
はい、
というわけで、月1ぐらいで配信してますね、外国人を雇用しましょうというようなテーマでやっています、はい、岡本先生がねいつも日本の、人手不足を考える活動をしておりまして、なんかそういう人手不足を考える会というイベントも2ヶ月に1回とか開催してるんですけれども、はい、まあ、その延長線上で、まあ外国人労働者についてちょっと考えていきましょうということでこの番組でも配信しておりますが、今日はそのシリーズの中でテーマはこちらです、なぜ外国人を雇った方がいいのかということでお伺いしていこうと思いますけれども、岡本先生お願いいたします。
はい、ということでまあね根本的なというかあれですけどね、ちょっとね、まあ、やっぱりメッセージとしてね、はい、いろいろな各論よりもまず本論というかね、それをしっかりと改めてお伝えしたいなと思いまして、
はい、
ね、まあもちろんそのすでにね、外国人の方も含めて外国籍の方を当たり前のように雇っていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、まあそういう方は、うんうんうん、もうね、何を今更言ってるんだというふうに聞き流していただいていいんですけど、まあ今迷っていらっしゃる方とか、
うん
うん、果たしてどうなのよとかっていうことに関して、改めてちょっとお話をしたいなと思ってるというところでございますね。なるほどね。はい。
結構考えるタイミングにはなってきてますよね。
そうですね。
うん、
もう考えていただきたいですね。
そうですね。なるほどね。
うん、まあ、その過程でいろいろと会社にはプラスのことがたくさんあるとは思いますし、うん、まあ、当たり前では当たり前のことになってしまうんですけど、本当にその外国籍の方も含めて会社が雇用するというのが、絶対に当たり前の時代というのが、もうすぐ目の前に迫ってるだろうなというふうに私は思ってますので、だからこそ、今から。雇ってみましょう、はい、頑張りましょうということをお伝えしたいですね。
なるほど。なんとなくやっぱりちょっと緊張しますよね、外国籍の方を雇おうと思うと。
そうですね、
たとえ日本語がペラペラだったとしても、なんとなくちょっと緊張してしまいますよね。
そうですね。いろいろとこうね、緊張したりとかという部分はもちろんあったりとか、ね、やらないといけないこととかっていうのもあると思うんですけどね。うんうん、
はい。
ただ、なんていうんですかね。まあ、それが本当にもう、当たり前のようになってくる。当たり前というのはそう、まあ、いろんな意味で、自然なことになるだろうし、まあ、ある意味、後でもお話をしたいですけど、うん、日本の国籍の方だけで絞ったら、今、雇えなくなっていく時代っていうのも来ると思うので、だから、まあ、最初ね、ちょっと、今考えたら乗り越えないといけないことっていうのはあると思いますけど、で乗り越えてしまったら、当たり前のようになっていくだろうなと思いますのでね。
はい。
うん、まあ、この収録してる時ってのはまさにそのね、お盆休みの時期だったりとかして、はい、ね、さっきちょっとテレビ見てたら、うんうんうん、はい、富士山とかのね、オーバーツーリズムみたいなのがね、ワイドショーとかでやってたんですけどね、外国の、ね、旅行者の方がね、いろいろとね、観光地に来すぎてしまってみたいな話でありましたけど、はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、全然テーマ違うかもしれませんけど、ちょっと理解っていただきたいのは私も思い出したというかあれなんですけど、例えば5年、10年前にですね、ワイドショーでそんなことをニュースにするほど外国の方が日本に入ってきてるなんて。
まあ確かに。
ってなかったと思うんです。
そうですね。
うん。うん。全然全然。
うん、
だから、まあそれと、まあ全然テーマは違うんですけど、
はい、
その働く場面であったりとかでも、
うんうん、
もう本当に当たり前のように外国の方が働いているというのは、そういう時代っていうのは、より一層加速されるなと思い、うん、まあ今でもね、うんうん、都内、まあどこでもそうですけど、かもしれませんけど、都内で特に目指すのは、コンビニだったりとかね、飲食店だったりとかで言ったら、はいはい、もう外国の方が当たり前のように働いてたりとかしてますしね、
はいはいはいはい、
外国籍の方だろうなっていう方が働いてます。またはやっぱり、建設現場の方々とかっていうのも、今もう本当に現場外国人の方なしには、成り立たないような状況に、実は今もでもすでになってますから、
うんうん、
でそれがまあ、国の政策とね、いろんな難しいことはあったとしても、もう逆に言うとその流れっていうのは、5年前に戻るかっていうと、そんなことはありえないんで、
うん、
もう当たり前の世の中が来ますよっていうことで思っていただいて、で、じゃあ、今その当たり前の世の中に対応するような動きを、まあ、特にこのね、番組聞いていただいている、経営陣の方々は、うちの会社はどうかなってふうに思っていただくと、ちょっと捉え方も変わって、てくるんじゃないかな、変わってほしいなと思ってお話をしてますね。
ほう、なるほど。もう業種関係なくってことですね。
そうですね。うん。
どんな業種でも。
そうですね。
うん、
まあ厳密に言うともちろんビザの関係というのがあるんで、
はい。
すべての業種に開放されるかというとそういうことでもないとは思いますけれども、でも。今以上にその動きっていうのはこう加速をしていくと思いますし、前もお話ししたかもしれませんけど、どんな業種だったとしてもね、本当にその会社でこう幹部に登用するような、そういう働きかけをしていただける方っていうのは、ある程度雇えるような、その分野っていうのは間違いなく裾野は広がっていくと思いますのでね。というのは絶対にありますんでね。
なるほどね。
で、やっぱり、今さっき申し上げたような業種の方々、特に建設業の方々とかとも質問させていただいて、うん、もうその当たり前のように今使いこなしていただいている方、あるいは外国の方も生き生きと働いている会社さんとかっていうのがあって、そういう会社さんってやっぱりもう、その、なんていうんですかね、自力で割と、じゃあ、東南アジアの方の方から、もう向こうにいらっしゃる方をリクルートする仕組みを整えていて、で、いい方を日本、まあ、その会社で働くということを前提に日本に来ていただいてという、まあ、簡単に言うとそんな仕組みが出来上がってたりとかしてるんですね。
はいはい。
で、それは一朝一夕にもちろん出来上がらないんですね。お話聞いてると、いろいろとやっぱり試行錯誤があって、なんで、まあ、2年、3年、4年とかかかって、今の状況になって、ただ、そういう方はおっしゃってるのに、今ではもう全然苦労しないよというふうにおっしゃってますので、だそういうふ
う
になることは、早めに始めれば、必ず早めにそういう状況にはなっていくと思いますので。はい。だから今から本当に1でも1歩でも2歩でもそういう活動、アクションを本当に起こしていただきたいなっていうふうに、本当に思いますね。
まあ今からやっぱり準備をして意識を変えていくことで、まあ、将来的に外国人採用が当たり前の会社になっていくっていうことですもんね。
そうですね。うん、だと思います。で、その、 ちょっとこう誤解を与えてしまうような言い方になるかもしれませんけど、はい、あの当然今人手不足なので採用に注力して、うんね、採用活動とか人を雇うためにどうしようかっていうふうにいろんな活動をしていらっしゃる会社さん多いと思うんですね、うんはいうん、でその媒体の見直しをしたりとか、なんていうかね、そこでどういうようなことを訴えるかっていうことをいろいろとねコンサルの方入っていただいて相談したりとか、あって、もちろんそれはもちろん効果はあのゼロとは言いませんけど、あのそういうことをしていてもなかなか改善の兆しが見えてこない方っていうのは、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけど、うん、今の会社の魅力ではその会社その方々が求めてる優秀な日本人は来ないっていうのは、まあ、ある意味、
うんうんうん、
なんですかね、厳然たる事実というかね、現時点での事実として受け止めていただいた方がいいと思うんですね。で、それをいくら、その、なんですかね、もともとの、あの、やっぱり、その、なんですかね、入る方も、あの、それなりの考え方を持った方が優秀な方ですので、そういう方を取ろうと思ったら、うん、そういう方はやはり会社の評価というのをしますから、そういう優秀な方々の、入っていただきたい優秀な方々のお目がなにかなわない会社の今の体力になってしまってるというふうに思った場合には、その体力をいかにそのうまく、その、いろんな振りかけをして、見せかけを変えてやろうと思っても、それは無駄な努力にもなっていきますし、っていう面で考えたりとかすると、あの、だったら、まあ、当たり前ですけど、もちろん会社を良くするっていうことに注力をしてもらえたらいいと思いますし、逆に言うと、その日本人を本当に日本国籍の方だけ取ろうと思ったら、前も申し上げたかもしれませんけども、今その日本人の会社が競争相手になってしまいますからね、
はいはい、あの
業種関係なく、
はいはいはい、
あるいは同じ業種だとしても規模関係なく、だから皆さん方の業種さんの所属している会社の上場企業さんと一人の人材を奪い合うみたいなことっていうのは実際に起きてると思うんです、
はいはい、
でそこに勝ち残っていける会社さんだったら多分人手不足にはなってないと思うので、今勝ち残っていかないんだったら上場会社さんと競争して勝つために努力をするっていうことだと、まあ言い方は変かもしれませんけれども、じゃあその目を外国の方に向けていただいて、外国の優秀な方を取れましょうっていうふうにしたら、外国の方っていうことで考えると日本で働きたい方っていうのはたくさんいらっしゃるわけなんで、
はあ、なるほど、戦う主戦場をちょっと変えるじゃないですけど、
戦場を変えるじゃないですけど、
ちょっと変えるだけでいい人が取れるようになるということです、
ね、いい人が取れると、まあ、それはあの戦略上ね、人事戦略上非常に適切な判断じゃないかなと思いますし、
実際これ外国人の方をとあの雇用しようと思った時に普通の求人広告出すとかとはまたちょっと違ったアプローチになってくるんですかね。
そうですね、もちろんそのだから外国の方専門のその求人媒体とかもあったりとかすると思いますので、そういうところに出したりとかという話ですし、まあ、あとはあの人材紹介会社さんを使っていらっしゃる会社さん多いと思いますけどね、日本人の、うんうんはい、あの外国人の方を専門でやっていらっしゃる人材紹介会社さんっていうのはありますから、
ね、
はい、
そういうとこ調べてみ
ればいい、そこにご依頼いただくみたいな、はい、
へえ、いや、なかなかこれはちょっとやってみる価値ありって感じがしますね。
そうなんです、やっていただかないとね、うん、とはいうところだと思いますね、はい、で、まあ、あのね、当然そのいろいろと外国の方をね雇おうとなると、社内的にもいろいろと考えないといけないことは出てきたりとか、うん、整備しないといけないことは出てきたりとかっていうのはありますけど、うんうんうん、まあ、そういうのを整備することっていうのは実はなんていうんですかね、なかなかその今まで取り組みたくても取り込んでなかったことに取り組むようなことになって、うんうん、あのルールを明文化しましょうということになってったりとか、はい、あるいは外国の方入ってきたときに、あのじゃあ本当にどうコミュニケーションを取るんですか、誰が責任を持ってやるんですか、うんうん、みたいなことっていうのはあの当たり前ですけど、日本人のにも当然適用になっていくというかね、うんうんうん、日本人の間でもやれることになっていかないといけないので、あの外国の方入ってきていただいて、その方がその会社をより良くするためのきっかけにもなっていくっていうことが出来上がって、で外国の方が自然に入ってきてるよ、うん、くれるようになれば、その時には多分いいと思ってる日本国籍の方に評価してもらいたい企業により一歩近づいてるということは間違いないと思うので、どういう形でその会社に持っていきましょうかっていうことを思った場合には、うんうん、その手段としても外国の方を雇いましょうっていうふうに舵を向けた方が結果として、
なるほどな、あの
効果的効率的な活動になるんじゃないかなと思います
よね。確かに、はい、ありがとうございます。ぜひこれをきっかけに ちょっとね、考え方を変えて外国人雇用を雇ってみようという気持ちになっていただけたら嬉しいなと思います ね、
そうですね。で、分からないことがあれば何でもフルサポートというかね、ご相談に乗れますので、
どんどん心強いですね、それは。はい、はい、ぜひあの皆様、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらにポチッと友達追加、気軽に友達追加をしていただいて、いつでも岡本先生が携帯の中で待っていてくれるみたいな状態にしていただけるといいかなと思いますので、何でも相談メッセージお待ちしております。
待ちしております。
はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメッポ、第82回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。